はい、それではコロサイ人への手紙であります。コロサイ人への手紙ね、ついにピリピが終わりまして、コロサイに入っていきますけれども、ピリピの前のエペソもね、思い出していただけたらなと思いますが、この3つ全てが同じところから書いてるんです。パウロが牢屋から、ローマの牢屋から書いているんですね。鎖につながれているところから書いている手紙で、エペソ書とコロサイ書が中身が似てますですね。この読み比べてみるととても似てますけれども、このまあそのエペソの町の背景とコロサイ書の町の背景が違うので、まあ、そのアプローチが違うというか強調しているところが違うんですね。でエペソの場合は思い出していただきたいんですが、まあ、非常に繁栄した町、豊かな町ですから、その中でパウロが牢屋につながれているということでショックを受けていたんですよね。だからいかにあなた方が霊的に豊かであるかと、キリストにあってですね、そういう話をして、あとは忠実な姿、このエペソにいる信者たちに忠実な姿に感謝していて、この鎖につながれていることも栄光なんだよっていう話をしたんですね。そしてあと教会について、キリストの体だっていう話をしました。キリストが満ちているよと。でコロサイはですね、テーマが、まあ、午前中もお話ししましたが、キリストが全ての上におられて第一の方であって、全ての知識と知恵はキリストのうちに隠されていると、命も隠されていると、そしてキリストのよみがえりが誠の力だっていうんですね。キリストに、だからうちにいることこそそのものが祝福なんだということを言っているんですね。でキリストの体は教会なんですが、コロサイ書ではそのキリストが頭だよっていうことに強調を置いてます。頭ですね。で頭に結びつかなかったら元も子もないですよね、この体って。そうですよね、こう手こう動くじゃないですか、こうやって脳みそから今動かせって言ったからこう動くわけですよね、こっちも。そうでしょ。でそういうふうにそれぞれの部分が脳につながっているからこそ機能するわけであって、私たちも各部分なんですけど、キリストの体のキリストにつながることによって、結ばれていることによって初めてこの機能するわけなんですね。でもそれ以外のところになんかこうさまよい出てるっていうか、こうつながろうとさせていく、まあ異端と言ってもいいでしょうかね、そういうものが教会の中に入り込んでいたので、それでパウロはこの手紙を書いています。まあ、具体的にはコロサイの町にいろんな哲学ですね、ギリシャ系の哲学、また神秘主義、神秘主義っていうのはいわゆる今で言うと分かりやすいのはスピリチャリズムね、スピリチャル系っていうじゃないですか。でこの神秘主義、そして立法主義ですね、でっていうのが入ってきてますね。で天使礼拝もあるし、あと禁欲主義もありました。食べるなとか飲むなとか、だからまあも大雑把にまとめますと、ギリシャ系のグノーシス主義とユダヤ系の、まあ、この立法主義の根拠って言ってもいいかもしれませんけれども、だからこう仲介書見てもですね、この説明書見てもやっぱこうみんな何かっていう特定ができないんですね。だからこういう言葉が、新しい言葉をね、こう仲介書の中にあって、コリンティアンヘラシーって書いてあるんだけど、コリンティアンじゃないや、コロシアンだ、コロサイイタンっていうの、コロサイイタンっていうの新しい言葉作ったんですよ、うん、コロサイ系イタンっていうね。だからごったにって感じかな、僕がこう見てると。何でもかんでもこうなんか寄せ集めてしまってるような感じなんですね。で要はですね、そこで何が起こるかっていうとね、その教会の中に入ってくると何かっていうと、キリストだけでは十分じゃないっていう風になっちゃうんですよ。キリストだけでは十分じゃない。でこう私もクリスチャンになったばっかりの時に、なんでキリストを信じるってもう何度も聞いてるよって、ね、キリストを信じなさいって、信じる信じる、もういいよ、なんか他のことないのっていう気持ちになりました。でそういう時一番危なくて、で大学生で燃えていた時だったからさ、なんか変な異端 ぽいとこ、異端っぽいじゃん、異端のとこで行っちゃったんだよね、1ヶ月間ね。何か足りないっていうのがあって、だから向上心があってね、その時ね、で何か足りないっていうのがあるから違うものに引き寄せられるとか、なんかあとムーブメントみたいな、こうなんかこう流行りですよね。でこれをやればいいんだって言って、で私もこのクリスチャン生活30年以上ありますから、こういろんなのがあるんすよ、顔がね、ほら皆さん見てよ、いろんなのがあるんすよ。最初はね心理学、みんなやりたがんの。いや、それ間違ってるって言うんじゃない、心理学そのものは別に問題ないんだけど、で教会の中でね、なんかそれが教会成長のなんか決め手みたいなね、祈りとか悔い改めばっかり言ったらダメなんだよみたいなね、でこういう雰囲気、であとはね教会成長だから企業みたいな感じ、ね、ノルマ作ってさっていうのもあったし、あとなんかいろいろあったよね、あと政治運動ね、ちょっと前はこの安保法制反対とかね、あとは靖国神社反対とかでこうやって、でこれを偶像礼拝にこういうものをねちゃんと整理してないからね、リバイバルが起こらなかったんです。うまいでしょ。ねえ、でなんか似たような熱気でさ、僕話したらなんか3ヶ月ぐらいやってたらさ、多分みんなも騙されちゃうかもしれない。でこキリストだけでは足りないっていうね、あとなんかバプテスマ受けるじゃない、ね、このキリストの死につくバプテスマで、よみがえりの、ね、バプテスマについたって言ってさ、もうそれだけなんですかって、もう他にないんですかって、いやそれが全てなんだっていうのがコロサイの話なんですよ。だからキリストが全てを作られて、全てはキリストによって成り立っていて、で教会にも第一の方で、和解もキリストが第一の方でって、こう第一っていう言葉、プリエミネントって英語で言うんだけど、エミネントっていうと何て言うかな、これもう本当に最高峰みたいなイメージかな。で朝の説教ではこのスープリマシーっていう言葉、至上性っていう、もうこの方がっていう感じですよね。全てで全てを、全ての全てであると、このことをパウロは強調しているんですね。でこのこれ間違った、コリントじゃない、コロサイですね、コロサイ、コロサイとですね、こう日本の、まあ、都市っていうのはなんか少し似てるかなってふっと思ったんですね。これも午前中にお話しました。やっぱね、自信なくしてる町ですね。こう近くにラオデキアがあるから、例えばさ、シンガポールがすごく、ね、もう発展してさ、他の国発展してくる、日本来るとなんかしょぼくなってるみたいなね、あとそんなイメージじゃないですか今ね。でしかもなんかコロナになっちゃって、地震が起こって、台風が起こってね、でそういう話になるとみんながなんかこう、じゃどこにこう持っていけばいいのかわからなくなっていく、でそこでいろんなものがこう流行ってくるんですよね。でそれがコロサイの場合はいろんな、さっき言った神秘主義だとか諸々の例ですね、あとはいろんな規則とか儀式にをやっていかなきゃいけないという脅迫観念みたいな、そういうことであります。だから本当にコロサイ書を学ぶということはですね、全ての生活の領域にキリストがおられて、しかも愛によって守られてるんだよっていうね、でこれを知っていくことが、できると思います。トルコ行った、ね、皆さん覚えてるでしょ、コロサイ行ったら、このなんか人工の丘しかないんだよね、あんなイメージだよね、まあ、もちろん当時は栄えてた町があったんですけれども、そういう中でキリストが全てなんだよっていうことをね、パウロは教えてます。では一節をご覧ください。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コロサイにある生徒たち、キリストにある忠実な兄弟たち、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますようにとですね。でパウロが、まあ、御心による使徒であると言ってますけれども、この手紙がパウロという人間というよりもイエス・キリストの使者として御心 にかなった内容、権威あるものだよっていう話ですね。そして兄弟テモテと、この自分以外にテモテは、ピリピ書を見ると分かりますけど、私と同じようにこのピリピの人たちを思って同じ思いになっているって書いてましたが、本当にテモテは、キリストにあってパウロと同じ思いになっているので、手紙の送り手になっているわけなんですね。だから私たちという言葉をずっと彼は使ってますね、手紙の中で。これはチームでこの福音の働きを行って、教会の立て上げを行っているんだということです。で、次にコロサイにいる生徒たちとあります。で、午前中も説明しましたが、コロサイはエペソから内陸に約 300km 東に入っていきます。で、トルコってですね、いろんな川が流れていて、その川のところがこう平野になってるんですよね。当たり前ですけども、浸食して平野になってるんですが、巨大な川がメンデレス川っていうのがあって、文字通りはこのグニャグニャっていう意味なんですね。グニャグニャっていう、だから本当にグニャグニャ走ってる川がこのメンデレス川があるんですが、その支流になります。そこから分かれてたのがリュコス川っていうのが、リュコス川、その流域にラオディキアとヒエラポリスとでコルサイがあるわけなんです。だからトルコ旅行行った方は1日にこの3つを回ったことを覚えてらっしゃると思いますけれども、で、コロサイ書はですね、実はパウロは手紙を書いたときに、このラオディキアの人たちにも回覧してねって、この手紙をと。で、ヒエラポリスの人たちにも書いてるんですよね、ちゃんとね。だから、その人たちのことも視野に入れて、パウロは書いています。そして、フリュギアっていう地方なんですけど、だからアジアがあって、皆さんから見ると、これアジアがあって、こっちエーゲ海で、そしてフリュギアってここら辺なんですよね。フリュギア。で、その南西のところですね。だからアジアの東っていうかな。ほとんど境のところですけれども、そこに コリントという町があって、でその町に生徒たちという意味がある、清め分かたれたものだということですね。この世から分かたれて神のものにされたんだということです。で、この人たちが明確にイエスが自分の主であると告白し、イエスキリストにつくバプテスマを受けているから分かたれているんですね。だ、ちょうど皆さんが、皆さんどこに住んでますか？東京に住んでる人もいるし、あとは埼玉に住んでる人もいるし、あと千葉県に住んでる人もいますけれども、そういう中にあってもバプテスマを受け、しっかりと信仰を表明してキリストについているって言ったら、もうここでも、これ例えば東京にいる生徒たちってこうなるわけですね。千葉にいる生徒たちっていうふうになるわけですね。その文化とかいろんなものあるけど、清め分かたれてキリストのものになってるんだよっていうことを表していて、かつキリストにある忠実な兄弟としてなんです。これね、忠実っていう言葉が、この今日の、メッセージは私何て名付けたかな、ここね、キーワードだなと思って、いて、こうずっと学びをしていました。だから実を結ぶ福音か違うメッセージだりしてますけれども、忠実っていうのがやっぱりこう実を結ぶ、鍵になるんですが、これね、信仰の度合いの大きさを表してるんではありません、ですか？こうすごい大事ですね。フィラデルフィアにある教会にイエス様が黙示録の3章の8節で、あなた方には少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったって、少しばかりの力があったら、少しばかりであってもですね、それに応答し続ける、つまり神の言葉を守ってイエス様の名を否まないでいるという、これ励ましの言葉なんですよ。そしてその忠実であるということが全てを物語っているって言ってもいいかもしれませんね。だから皆さんも励ましたいんですね。皆さん一人一人足りなさを感じていると思います、それぞれクリスチャンとして。けれども自分に与えられている恵みがあって力があって、それに応じて主を信じ仕えていますよね。いや私そんなことないですよって言って、少なくとも今ここにいるじゃないですか。少なくともしたらすごく失礼だな、それ以上のことされてますからね。いやそれはそうですよ、だってやっぱりねえっていう感じで、あんまりちゃんと答える、神様の召しに応答して そしてイエス様を信じてイエス様に仕えていきたいって願ってらっしゃるわけでしょ。そして信じていくっていうこと自体が日本社会にあって生きづらさを生じさせてしまうわけですけれども、それでもイエス様に頼って生きていきたいって願ってる。で、神の恵みによってそうできてるわけじゃないですか。で、これがキリストにある忠実さなわけです。そして挨拶が、恵みと平安です。神の恵みを理解するときに大きな力が与えられます。すべてを変えます。人をですね、身を結ばせます。で、その身の一つが平安であって、で、平安というのは前回学びましたが、単に心が穏やかだとか争いがないということだけであって、すべてが整備されている全く姿に近いですね。この恵みがあって平安がありますよ。で、3節、私たちはあなた方のことを祈るときにいつも私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。キリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛について聞いたからです。と、聞いたからですっていうのがすごく大事で、実はパウロはコロサイの教会に行ったことがないようです。コロサイの教会はおそらくエペソでパウロが長年のこと、まあ長年って言っても長い期間のことを働いた時に生まれ出たものだと思います。でもパウロ自身は行ってない。で、使徒の働きの19章の9節にこのティラノの行動で彼が論じていたって書いてあって、その後でね、これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いたとあるんです。もうアジア中に広がって、そしてそこアジアからも出てったっていう感じぐらい、そのコロサイにも福音が届いたっていうことです。だからコロサイから来ているあの人がですね、このイエス様を信じて携えていったと。で、エパフラスという人がこのコロサイ書に出てきますが、でおそらくこのエパフラスがそういう形でイエス様を信じて、そしてあのこのコロサイに行って開拓をして、で、教会が出来上がったと。で、そのコロサイの教会がで問題が起こったので、わざわざローマにまで行ってコロサイの状況を、牢にいるパウロに伝えたということなんですね。だからまだ行ったこともない教会の人たちのことなんですが、いつも神に感謝していたって書いてあるんです。これすごいと思いません？で、これ御霊によってね、ずることできるんですね。神にね、このね、感謝していたってね、なんでかって思いますよ。でですね、これね、もう私たちも受けてるんですよ。例えばですね、私たちあの明石の E メールアカウントにはですね、あのしょっちゅうメールが来ますね。で、そのメールの一つが、カルバリーチャペルコスタメサで日本語の人たちの女性の集まりがありますけれども、あの毎回祈ってくれてます、私たちのために。そして太鼓は祈りの課題を送りますのでね、その一つ一つにね、こうね、返事をねくれる人がいるんですよ。で、日本人のみなら、日本語できる人たちのみならず、あの英語の人たちもですね、あの祈りたいんだけれどもって言って、何か祈りの課題を教えてっていうふうに、ほら名前が列挙されてるからね、あそこの教会の中で。会ったこともない人のためにいつも祈ることができるっていうのはね、なんでできるかって言ったらね、あ、もうこれはもうパウロの場合はコロサイで起こっていることは、これ身が結ばれていて、これ主がこれを行われてるんだっていうね、もうこうすごいっていうのがあるんですよ。お、神様なんだって。だから見てもいないんだけれども、この身を結ばれているのを見聞きしているので、祈りたくなるですね。感謝してしまうっていう感じかな。で、そうやって祈り続けていくわけなんですよね。で、パウロはそうした身として、彼らの中でどういう身を見てたかっていうと、イエス・キリストに対する信仰があります。その次に、すべての生徒たち、他の生徒たちに対する愛を取り上げているんですね。で、皆さんイエス・キリスト信じてますかって言ったら、どうですか？信じてます。そうですね。そしてその祈り、それはもう、あ、その身の一つですね。身の一つであって、で、その信仰が生きていれば、おのずとすべての生徒に対する愛、他のクリスチャンたちに対する愛が生まれているはずなんですね。愛がある。だから教会や他の キリスト者の仲間を大事にする思いが与えられているはずなんです。でもし与えられていなかったらどうか。第一ヨハネを学んでみてください。私たちの教会でも平日の学びでじっくりと学びましたが、そこではっきりしているのは、その人のうちに愛の神の愛がとどまっていない、神の命をも受けていない、つまり永遠の命を受けていないっていうね。でこういう書いてあります。まだ暗闇の中にいるとまで書いてます。でこういう、このイエス・キリストを信じる信仰と全ての生徒に対する愛です、これセットになっているわけなんですね。でそれらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくもので、あなた方はこの望みのことをあなた方に届いた福音の真理の言葉によって聞きましたと。今度は天に蓄えられている望みと言ってますね。で ペテロもそのことを言ってまして、第一の手紙で一章の3節からですが、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられている、ここですね、資産が天に蓄えられていて、で続けてこの第一ペテロを読むと、その天からイエス・キリストが来られて、で私たちがその資産を、神の国をですね、受け継ぐことになるというね、ことがあるわけなんですよ。で興味深いのは、イエス・キリストに対する信仰、そして全ての生徒に対する愛、信仰、愛、今は天に蓄えられた望みに基づく希望なんです。信仰、愛、希望、なんかどっかで聞いたことありません？第一コリントの13章の最後の部分です。信仰と希望と愛、でその中で一番優れているのは、いつまでもそれはなくならないと、でその中で一番優れているのは愛であるという言葉でですね、でこれがこのコロサイもそうだし、テサロニケの手紙もそうだし、クリスチャンの三大特徴になるわけですね。信じてる、イエス様を信じてる、で他の生徒たちに対する愛がある、そして天の希望があるですね。でこれがだから私たちは再び主が戻ってこられるこの望みですね。でこれとこの信じていくってことは切り離せないし、愛していくってことも切り離せないし、ということになります。でそれが福音の中に書かれてるんですね。で6節で、この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長していますと。ここが福音にある力なんですね。でその福音は神の恵みが示されています。で恵みを本当に理解すれば人は変わるんですね。でチャック・スミスが、恵みはなぜ全てを変えるのかと、 Why grace changes everything、 これね訳されてます、日本語に。ロゴスミニストリーのネットに行ったらダウンロードできます。でこれを本書いたんですけど、恵みというのは神の、私たちが神によくしてくださるのが私たち側には全く理由がないっていうことです。なんで良くしてくださるのか、神が憐れみ深い、慈しみ深い方だという性質があって、だから私たちをもっぱら愛してくださってる、良くしてくださってるってことです。これが恵みなんです。で人間ってね、とことんまでどこかで必ず自分が何かをしないとだから良くしてもらえないっていうのは、で良いことが起これば何か自分がこういうことしたからかなとかって思ったりとか、あと悪いことが起こると何か自分がこんな悪いことしてるかなっていうふうに、自分のうちに何かっていうのになっちゃうんですよ。けれども恵みは悪いものであるにもかかわらず自分が祝福をくださるということで、これ不公平だっていうふうに思うのであれば、全ての人が神の正しい裁きの中で滅びるのが本当は当然であるわけですね。私たちの義は神の前でも不潔な着物のようですから、 神は私たちに何か良いものがないことを知っておられて、一方的に憐れみを抱かれて、それで信じる者を救うという良いことをしてくださっている。でこれが分かれば、理解できれば、人は変わります。それでコロサイの人々の中に実が結ばれているっていうんですね。でパウルはそれで神に感謝しています。でしかもね、世界中で起こっているようにって言ってるんですよ。パウロが言っている世界というのは、ローマ世界ですね。あとはもうちょっと離れたところも含まれると思うんですけれども、地中海を囲むローマ世界のことを中心に言ってると思います。エルサレムの本当にちっちゃなところから始まった聖霊の働きが、なんと今やローマの都にまで来ているんです。そして親衛隊たちも信じているというですね。でこの大帝国の全体に福音が広がっていて、その中でコロサイの人たち、あなた方も実が結ばれて成長するんですよと、でこのようにね言ってるんですね。で本当にコロサイ書を学んで改めてですね、これはパウロの話をしてんじゃないんだっていうの分かりました。私たちの話をしてるんじゃないんだっていうの分かりました。神の話をしてるんだっていうのはね、でこれが分かりましたね。だから私たちに必要なのは忠実さの方なんですよね。私たちがやってるんじゃないから、でこれをこのあって全世界でこれが身が広がっていて、でコロサイの人たちもあなたもその一部なんだよっていう、この視野がすごく大事だと思いますね。全ての生徒っていう言葉もさっきも使われていましたし、だから私たちの信仰がこの全てにあるこの神様のこの大きなこの広がっていく福音の働きの一部なんだよという見方って大事ですよね。非常に大事です。今 YouTube でね、少し味わえますね。このお店したでしょ、したでしょ、コロナ禍にあってね、こう一つの歌をね、もう世界中の言語で歌う、アメージングレースとか、あとはブレッシングっていう、なんかアロンの祝福をね、歌う歌とかも、もうあらゆる言語で、世界の。で、あらゆる世界にいるクリスチャンたちが、例えばある人たちは、多くの人たちが伝統衣装を着てですね、こう歌うんですよ。で、その時に、この中の私はこの実が結ばれた自分はその一つの実なんだっていうことを確認することができますよね。で日本の人に聞くと、皆さんもそうだったかもしれませんけども、私もそうでしたけどもね、アメリカの宗教だってこうなっちゃうんだよね、もう天国行ったらもうびっくり仰天でぶっ倒れますよ。全然違うよから多分、アメリカ人もごくごく一部ですよ。もちろんアメリカ人も兄弟姉妹ですけども、その救われてくれちゃうね、ごくごく一部ですよね。だからバプテス、司会のちょっと上のね、このイエス様がヨハネからバプテスも受けたであろうあたりのところ行きましたけれどもね、そこにね、もう黒人って言ってもね、なんちゅうかな、ちょっともう全然今まで見たことのない黒人の人たちだから、大体僕が見てる黒人ってのはアメリカの黒人だとかなんだかなんですけど、全然違う、こうオーラを思いっきり放っている黒人の人たちがいたんですね。これエチオピアからのクリスチャンたちですね。エチオピアにもクリスチャン、たくさんいるんですよ。もちろん私たちよりもずっと長い歴史を持ったエチオピアのね、教会がねずっとありますからね。で彼らも兄弟姉妹です。彼らも兄弟姉妹です。でこういう中であなた方が実を結び成長していますっていうことなんですね。あとバプテスマもいろいろあるんですよ。バプテスマ もちろん一つですよ。で皆さん川でね受けたでしょ、そういう違う方もいるかもしれませんけども、川でね、あるところではね、真っ青な、ね、海でね、沖縄の人なんかずるいよね、バプテスマ受けてさ、カレンダーに出てくるようなね。だけどあとはね、湖の氷を割って、ね、こうギューッとワカサギ釣りのちっちゃいのじゃなくて、でっかい弁のね、こう氷こう割ってね、でこう両側に立ってさ、 イエス・キリストの皆によってバプテスマを授けますって言ったら、そして手を持ってドボーンって投げる。フィンランドとかロシア、ね、フィンランドロシアはそうやってね、洗礼式ですよ。いやまあ俺たちやったらもう心臓麻痺で一発でね、なんかなっちゃいそうな感じですけれども、全てのところで神様愛してらっしゃるんですよ。全てのあらゆる国民、あらゆる国語、あらゆる人々、男も女も関係なく、自由人、ね、その経済的な格差も関係なくね。でこうやってそのあなた方も身を結んでますよと、こう言ってます。そして7節で、そういうものとしてあなた方は私たちの道路のしもべ、愛するエパフラスから福音を学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、御霊によるあなた方の愛を私たちに知らせてくれた人ですと。素晴らしいですね。エパフラスが教会をおそらくは建てですね、コルサイ でパウロが彼を道路のしもべと呼んでます。でこれ、ね、ちょっと興味深いんですけども、複雑ですがいいですか。エパフラスがローマまで来たんですけれども、そしてコルサイの状況を伝えたんですが、この手紙を携えるのはエパフラスじゃないんですよ。このコルサイに帰るのは、コロサイの最後の方を見るとティキコっていう人がね、持っていくことになって、持っていくことになるんですね。ティキコ、4章の7節に書いてます、ね、主にある道路のしもべティキコはあなた方に知らせますと。でね、これエペソの手紙でも、エペソ人の手紙でも6章を見るとティキコが全てを知らせますってね、6章の21節に書いてるんです。でさっき言ったようにローマが都、ローマの牢屋の中にパウロがいて、でその時にティキコにエペソにも手紙を、エペソ人の手紙を持ってってもらって、でコロサイにまで行って、でそしてティキコにコロサイまで行ってもらうと。俺じゃあこのエパフラスどうなったの。これがね、ピレモンへの手紙に書いてあるんです。でもう一つ関わってるのがね、ピレモンへの手紙って、これテトスの手紙の後、に、オネシモっていう人がね、このピレモン、主人のピレモンから逃げてって、コロサイにいるんですね。で逃げてって逃亡して、当時ローマではね、逃げたのに、もう、しもべ、あれですよ、奴隷は殺していいんですよ。殺しも全然関係ない。で、そんくらいのことをや、重罪を犯した人が、パウロのとこ行って、イエス様を信じたと。で信じて、それで、私がその弁償するからって言って、ちゃんと弁償のお金、弁償代もね、こう、肩代わりしてあげて、そして、ピレモンへの手紙っていうのを書いたんですよ、パウロが。でそういう形で、このピレモンへの手紙っていうのがあるんですね、最後に。まあ、その時学びますよ。でそこにね、エパフラスが出てくるの。エパフラスがね、私と一緒にね、牢につながれてるって書いたんですよ。つまり何かというと、来た時に捕まっちゃったんだよね、エパフラスも。エパフラスも捕まっちゃって、パウロと同じように、牢屋に入れられているということなんですね。で、この人がキリストに忠実に仕えるものと、忠実だということをね、これぜひね、皆さん覚えてね、書いてください。どれだけ多くのことをしたかっていう量的なものでなくて、どんなにわずかなことであっても、神を信じて、期待して、また愛してって、まあ、神を愛すだけ、愛すというのはもちろんのこと、この隣人っていうのかな、生徒たちを愛していくっていうこと。で希望を抱く、つまりイエスが戻ってくるっていう希望を抱いて、この、生きていくということなんですよね。もう忠実っていう言葉、まあこれ日本語だとね、まあ結構儒教的な響きが聞こえるかもしれませんけれども、英語だと faithful って言うんですが、神の真実と同じ言葉を使って、神は真実だって時に faithful だし、人が忠実だっていう時も faithful、 どっちもそうなんです、 faithful なんですけれども、まあ、アメリカ人がね、クリスチャンたちが、こう使う時ってどういう感じで使うかっていうと、まあ、日本に長いことね、この宣教の働きをしていて、もう10年も20年もね、こう同じところで本当に忠実に言ってる、あ、彼らは本当忠実な人たちだと、こういうのね、 faithful guys って faithful man、 こういうふうに話します。大きな成果が上がってるわけでは人間的にはないわけです。 でも日本の地でそれだけ仕えていて、目に見えるものがわずかであっても必ず実が結ばれてます。実が結ばれてます。主は真実な方だからです。例えば日本のカルバリーチャペルですけれども、これで、ね、1990年代からねありますよ。まあ、一番古いことを話せるのは三島さんなんですが、まあ、本格的には21世紀に入ってから2000年以降ちょっと過ぎからなんですね。でそれまではカルバリーチャペルというのは日本は通過地点です。この中国への宣教ですね、この聖書を運ぶ宣教ですね。で通過地点だった、だから短期宣教の国の一つでしかなかったんですね。だけど2000年に入ってから、2つのところに、もう本当にあの長期宣教のビジョンによって入ってきた人たちがいます。沖縄でリック・バーネットが行って、そして、東京の首都圏にはトラビスですね、そしてリッチが相棒で、その家族4人がですね入ってきたんです。で、もともとですね、鎌倉の方に、ジャック・ベルがね、いたんですね。まあ、彼はもともと主任牧師になるつもりはなかったんですけど、主任牧師の人が辞めちゃったんで、主任牧師になったんですけども、まあ、ジャックも長いですね。で、あと日本人は、あれですよ。三島さんがいて、地蔵さんがいて、で、私がいて、浜松は安間さん、そして沖縄では大城勝さん。まあ、勝さんはリックを通してなんですけれども、マサルさんがいる。で、みんなちっちゃな働きなんです。でね、で1年に1回ぐらい2、3回会うんですよ。2回ぐらいは会うんですが、もうね、特になんかこう2020年までに20以上の教会をしますなんてやってないんですよ。もうただ集まって主を喜んで交わって、その愛の交わりの中で楽しんでいるわけなんですよ。で今23あります。23、目標を持ってやったわけではないし、だから小さな働きに見えるんですが、蓋開くとね23あるんですよ。でこれがこの時にね、私思いました。忠実ってこういうことなんだなっていう、つまり忠実にイエス様を愛して信じている、忠実に愛の交わりを持っていく、やっぱその友を大切にしていく、でその主がおられることを喜んでいる中に人が集まってくるわけですね。人が加わってネットワークができて、だからいつの間にかこれだけ広がっているというですね、ことなんですよね。実が結ばれるっていうのは本当に神がしておられることに、はい分かりましたって言って、そこにただ従っていく、関わっていくっていうことにしか過ぎません。神がなされます。でこうやって神に感謝すること、いつも感謝することが、この今まで読んだところですね、8節まで読んだところなんですね。で次にね、祈る、いわゆる願っていく、祈っていくっていう話です。でこれは一言で言うと、これから祈りを見るんですよ。8節から14節まで一言で言うと、この28節に書いてますが、全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためだと、これパウロは言ってる。成長、霊的な成長ですね。でこれを祈って求めて行っていくわけなんです。だから私たちイエス様を信じて、ありのままの姿で愛されて、本当にそれは素晴らしいんですが、それありのままに愛されて、そして恵みが与えられているんですけれども、その中で成長するんですね。成長する、変えられていくわけです。で9節、こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますようにと。絶えず祈り求めていることがあったと。何かって言ったら、まず一つ目が霊的な知恵と理解力、神の御心についての知識に満たされるということですね。でね、福音の真理を 皆さん聞いて信じましたね。信じない人います？この中で。それは後で生産式やりますけども、受け取らないでくださいっていうか、今信じてください。でも言う必要ないよね。今ももうなんか言うまでもないけど、でも確かめたいですね。なぜかって言ったら、次の質問が、ではいろんな生活の場面においてこの福音に照らしてですね、この一体どうなのかっていうことは分からないことはありますよね。多いですよね。でそこで知恵と識別力が必要、この識別していく知恵と理解力が必要なんですよ。神の御心についての知識に満たされるようにとこう祈っているわけですけど、実はこれピリピリでも一章の9節で、あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりとこう言っているんですよね。真理は知っているんですけれども、キリストだけで十分だっていうことも分かるんですが、生活の中でどう生かせばいいかと分からなくて、これはこれ、あれはあれってなっちゃうじゃないですか。信仰的なことは分かるけれども、そうでないものは住み分けていくみたいな、あるわけですよ。例えば最近とってもいい動画で、高橋秀典先生って牧師ですね、彼がゲストで招かれて、彼は職場と信仰っていうのかな、信仰と職場どっちだっけな、本書いてるんですよ。で職場におけることで悩みを若い人からね、こう聞いて、で他の人たちがこう、じゃあどう思いますかって言ってね、高橋先生とか言って答えます。パワハラがあるけれども辞めた方がいいかどうかっていうね、そういう話でね、それ本当無理しないで辞めてもいい、これがね、職を変えるのは別に問題はないんだけど、どこに行っても何らかの形でありますよっていうふうに言って、パワハラはって、ね、世の中にいるうち不条理だから、だけど第一ペテロを見るとって言ってね、こう不条理な意地悪なこの主人がいても、そのことによって耐え忍ぶのであれば、キリストのゆえにね、でそれは栄誉あることなんだと、キリストをエクササイズできると、キリストをそこでこうなんかこう知っていくという能動的な創造的な御心があるって、こういうふうに彼は説明するんですよ。でこの見方びっくりじゃないですか。もういつもこのマウンティングの話でいつもこうなんかとどまってしまう話なんだけど、それ当たり前だって、まずここから始まるのね。それはそうでしょ。だって福音の知識にとってみたら、イエス様信じてないところって、支配がないところって、ほら暗闇ってさっき言ったじゃない、あれさっきっていうか今朝のメッセージで、当たり前なんですよね。不条理なのが当たり前なんですよ、職場って。だから汚れてる方、そうじゃなくて、その中で神の御心を行うことができるっていう、非常に積極的な、こう今こいつなんかね、彼のこう借り物を今話しただけなんですけれども、でもすごく良かったから分かっちゃってるんですが、生活の領域にどうやって御心があるのかっていうことを、これね、祈りでしょ、祈りが必要でしょ。この識別力、知恵、理解力が必要になる。だからここで御心について知識に満たされますようにとこう祈っているわけなんですよね。でこれが一つ目で、二つ目は、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますようにとこう言ってますね。これはね、歩みについてですね。歩みについて。この最初っていうのは二つに主に分かれますね。一章二章と三章四章ですけど、一章二章はこのさっき言った御心についての知識ですよ。だから変な異端がどんどん入ってくるから。で例えばこの職場でね、こういう、なんかさっき大変だとかなんだかって言った時にね、いや、これマウンティングね、こうされる問題がある、うん、そうかそうかって言ってね、いや、こう職業ではね、こういうふうにやるんだとか、いろんな哲学を教えられてね、で、教会でもそれをセミナーやっててさ、なんだか哲学とかなんだか分かんないけどさ、会社で成功するためにとかなんだかボラとか、そしたら、どうします皆さん。まあ皆さんね、霊的だから。あ、こう、高橋さん変わっちゃったな。なんか違うとこ行かないとまずいかなって思うと思うんですよね。でもね、そうじゃなかったらね、なんかこれが教会だと思っちゃうかもしれないですよね。で、これが、だから異端として入ってきちゃうわけでしょ。で、それが1章、2章なんですよ。で、次の3章、4章っていうのは、歩みなんです。歩みについて書いてます。で、そのことを祈ってます。で、 これがエペソ人への手紙とすごく似てて、エペソも1章から3章までがキリストにある神の祝福ですね。でこれが書いてあって、4章から飯にふさわしく歩みなさいって書いてます。歩みについて、だから最初に神がしてくださったことを教えていて、そしてその後でこの実践っていうのかな、応答ですよね。それと似たようなこの順番にここでもなっていて、例えば3章以降でね、みだらな行いとか貪欲に対する警告があり、あとは柔和さとか謙遜を身につけなさいと。これどっちも世の中だよね、貪欲とかみだらな行いあるし、あとは高慢っていうか高ぶりっていうか争いとかそういうのあるけども、そうじゃないよと。感謝や賛美を捧げることについても書いてある。あと家族関係と社会関係ですね。エペソ書に書いてあったこととっても似ています。でこういうことで実を結んで、さあ次見てください。神を知ることにおいて成長します。神を知るっていうのは、神を知るっていう言葉、神を知るっていう言葉、これが間違わないでください。ここを見ると、ふさわしく歩んで主に喜ばれて、良い技のうちに実を結ぶ中で神を知っていくことができるということです。私たちが神を知るっていうと、なんか勉強、これも大事なんですよ。ね、でそれでなんか知的に理解したら神を知るっていうふうに思っちゃうじゃないですか。でこれ違うんですよ。違います。僕が私の奥さんを知ってますよって知ってるって聞かれてる、俺の妻だからそれは知ってますよっていう知るなんですよ。ということは主を体験するという意味での知るにおいて成長しますようにっていうのは、これ実践しかないです。実践しかないです。で先生、お昼の時間にもね、教会生活について話しましたけれども、その YouTube で、あとは NP3 でね、聞くことすごくいいことです。とってもいいことなんですけども、それで神を知ることはなきゃないんですよ。実践が必要なんですよね。だから教会なんですよ。動いて初めてこの神を知ることができるわけですね。でまた伝道もそうだし、あとイエス様から言われたことですよね。宣教もそうだし、愛の行いもそうだし、神をそうやって知っていくことができるということです。で次11節、神の栄光の支配によりあらゆる力をもって強くされ、どんなことにも忍耐し寛容でいられますように。はい、良い技を行っていく中でですね、人々がその良い技を受けてありがとうございますって全員言うわけじゃないでしょう。どう思います？言わないでしょ。イエス様の福音を伝えてですね、ああ素晴らしい、もう本当にあなたは素晴らしい、それこんな大切な教えってもう本当に信じた人は言うかもしれないけれども、9割以上はですね、ふざけんなですよね。まあ、大体ね、ありがとうございましたって顔では言ってんだけど、それはもうお断りしますっていうことをね、ただ言ってるにしか過ぎない。だからそういうことで、忍耐と寛容っていうのが、いつもキリスト者の性質として、この、なんかな、こう、試されるわけですね。むしろそういうものだからこそ、忍耐し寛容でいられますようにということなんです。で、これ、心折れますよね、途中で。折れる気持ちになっちゃうじゃないですか。折れそうになるじゃないですか。だから強くされって書いてあるんです。強くされと。どうやって強くなるのか。皆さん励ますね。あ、そうそう。だから皆さん、集まるの教会って、励まし合うために。そうでしょ？でもね、その励ますときにね、励ますときに、いいですか？君なら大丈夫だよ！ね。君はいい性格だし、これまでいろいろできたから、大丈夫！ね。これちょっと違うんだよね、まあ、そういう言い方もあるかもしれないけれども、基本的にその人の内にある力で強められるんじゃないんですよ。違うんですよ。さっきなんかすごくね、力入れて話してくれましたが、私の命はここにないってこう言ってくれたのね。 これ最初に何て書いてますか。キリストのうちにあなたの命が隠されてるって書いてあるんです。キリストのうちに、それ天におられるキリストですよ。どうですか。神の栄光の支配によりってここに書いてあります。この栄光の支配があるから強められるんです。だから礼拝が大事、だから賛美が大事、だから聖餐式が大事。神の栄光の支配があるから、もう人間の理屈を超えるんですよね。今まではああすればいい、こうすればいい、ああだこうだってさ、もう私ダメだったんだよとかってもさ、ああだこうだ、ああだこうだってやったけども、賛美して終わったら、あ、なんかなんか問題あった、いやいや、もう大丈夫ですってね栄光の支配が神のあって、力を持って強くされて、だから忍耐して寛容でいることができるわけなんですよね。パウロも同じ祈りをしました。エペソ書、似てるって言ったじゃないですか。ちょっと似てるんですよ。3章の16節、どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますようにとあります。12節、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に喜びを持って感謝を捧げることができますように。感謝捧げなさいと喜びを持ってって言うんだけど、何かって言ったら将来の話ですね。光の中にある生徒の相続分に預かる資格、これは神の国ですね。相続するということです。だから、一つ目の祈りから、合わせて考えていくと、まずは私たちがごめんなさい、すいません、私たちが忍耐し寛容を尽くしていく中で神に結ばしてくださる良い意味があるでしょう。で、良い意味があって、そして行き着くところは神の国の相続なんだと。この世にあって清め、分かたれた者たちが、信者が、バプテスマを受けた者たちが信仰と愛、天に蓄えられている希望に支えられて、それで身を結ばせていく中で、その報いを神の国で受けるという。この相続です。生徒の相続分に預かる資格。で、光の中にあるっていうのが特徴的で、サタンの支配が闇ですが、神が光の中に私たちを招き入れてくださって、まあ、これは物理的にはっきりしているのが天のエルサレムですね。光に満たされています。で、その光っていうのは正しさであって清さであって神の栄光です。で、この御国の中に喜びを持って、この入る、相続するということで喜びを持って感謝を捧げることができるようにという祈りですけれども、御国を持って私たちがどれほど喜んでいるか、感謝しているかということですね。これ本当にしてください、ね、こうやってパウロ祈ってます。で、私たちの賛美は、そういう内容を含まれますね、多くがね。で、特にこの再臨のね、イエス様戻って来られるという、こう御国が来るというですね、内容が、真理が書かれています、その歌詞の中に。で、私はそれを、この歌っていて、で、聖餐式では間もなく受けますけれども、主が来られるまで主の死を述べ伝えるのだと。主が来られるまでって、やっぱり御国が来ることを願って聖餐に預かっているわけなんですよね。喜びを持って感謝を捧げていくということが必要です。で、これが3つ目の祈り で、それでその続きで、御父は私たちを暗闇の中から救い出して、愛する御子の子羊飼いの中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち、罪の許しを得ているのですということです。これが午前の礼拝で話したことです。暗闇の力からと。特にコロサイはいろんな霊と言われるものに仕えていくという、ちょっとオカルチックっていうか、スピリチュアル系というか、今のスピリチュアルよりももっとなんかぐちゃぐちゃしてたようなイメージがありますね、私には。で、それがあって、いわゆるこれが暗闇の力ですよ。暗闇の力、そしてそこから救い出されましたと。 で愛する御子のご支配の中に移してくださいました。で私たちはね、なんかイエス様に愛されるってなんか時々悪い意味で慣れちゃうんですよね。慣れちゃう、恵みになれるっていうか、悪い意味でね。でももう一度ね、思い起こしましょう。愛する御子の支配の中に暗闇の力から救い出されて移されて、その御子にあって私たちは贖いで対価を払ってね、イエス様が血を流してくださって罪の許しですね、この罪の負債の帳消しを行ってくださったんですよということであります。で私たちはこの霊の戦いの中に生かされていて、もちろん勝利者の方に移されたわけですけれども、もう一度この愛する御子の支配をですね、覚えていきたいと思います。その中に罪の許しが、贖いがありますよということです。はい、では